フルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。こんにちは、アンディ菅野です。今日のテーマは平安京の新しき時の風というタイトルでお話ししたいと思います。この平安京ができたいきさつというのは、そうですね、僕は大学生の頃ですので80年代なんですけども、1980年代、当時、いろんなその、まあ、ユニークなバンドがいくつかあって、その影響で自分もバンドを作りたいなと思いました。ユニークなバンドというのが当時世紀末さんとか爆風スランプさんとか、米米クラブさんとか、そういう、まあ、方々が大活躍をしていて、あ、自分だったらどんなバンドを作るかなと思っていろいろこう試案をしていたら、その日本の歴史をテーマにやってみようかなと。一番最初に作った曲が桃太郎の歌で、桃太郎の、イメージソングを作ったんですけども、これがなかなか作ってみたら意外と面白くって、僕が作詞を担当して、僕の小学校からの、まあ、同級生の太郎くんが、まあ、作曲という形で桃太郎の歌を作ってみましたと。これはなかなか面白いからもっとやってみようということで、浦島太郎の曲を作ったりとか、まあ、最初そういう話から、だんだんその歴史をもっとこういろいろ素材をね探してみようということで、光源氏の曲を作ったりとか、坂本龍馬の曲を作ったりとか、イザナギの神とかイザナミの神の話とか、そういう日本のまあ良き伝統、まあ、古き良き伝統みたいな、あるいは文化みたいなところの人物とか出来事、あるいは神話とか物語、おとぎ話をモチーフに作ってきました。もうかれこれ50曲ぐらいになるんですけども、まだまだその作りたい曲がたくさんあるんですね。戦国時代の曲は今全然手をつけられてなくて、まあ、これからまだ作っていこうとは思ってるんですけども、歴史的に僕がまあ好きな時代っていうのが、まあ、幕末あたりが好きで、今日お話しする新しき時の風っていうのはその幕末全体のテーマソングなんですね。先々週のお話の旅の遥かは坂本龍馬が主人公の曲、さらば身分の狼は新選組の沖田総司のテーマソングなんですけども、今日後でお送りする曲の新しき時の風は、幕末全体の、まあ、曲で、一人一人の思いがいろいろだったと思うんですね。まあ、尊王攘夷というスローガンが掲げられたりしたり、開国というような考え方も入ってきたり、100人いたら100人とも考え方が違う。でも一人一人が、なんていうのかな、次の日本を何とかしなきゃいけないという、そういう志で動いていったんだなと思います。中には、まあ、残念ながら命を落とした人もたくさんいるし、最後まで、まあ、生き延びたというか、明治以降も、生き延びて次の明治の時代を作った人もいます。そういう、まあ、志を持った、まあ、若者たちがすごくその、まあ、活躍というか、いい意味も悪い意味も含めて、いろんな行動を起こして日本を新しい時代にこう導いた、その時代背景を、まあ、イメージしながら聞いてほしいと思います。平安京で新しき時の風。
風待ちきれずに枯れ果ちる道の上を振り向かず歩む男たち。
平安京で新しき時の風聞いていただきました。この幕末時代も私もいろいろちょっと研究をしてるんですけども、新しいその制度がね、その、アメリカの制度がね、こういろいろあるのがこう分かっていく時代なんですね。で、今までその鎖国をしていたので、その一般の人にはその情報が全然入らなかった、そういう背景の中で、一部の人たちはどんどんその日本がこう取り残されているのに気がついていくと、まあ、ヨーロッパの国々がそのアジアでこう植民地みたいなことをして進めていく、日本もそういう植民地になるんじゃないかという懸念がやはりこうあって、それに対抗するにはやっぱりその無知ではダメで、いろんなことをこう知っていく必要がある。例えば船一つにとってもその軍艦のようなものをちゃんとこう作っていって、武力がいいか悪いかは別にして、その列強の国々に、まあ、対等に渡り合える、その引けを取らないものにしなきゃいけないということがやっぱりこう気がついていくでしょうね。そうするとその、まあ、船のクオリティ を高めるにはやはりその専門の知識が必要だったり、実際その骨をこう動かすその航海をするにはその航海術とかその星を読んで方向をねちゃんとこう現在地とか方向が分かるようなその天文学の知識も必要だったし、あるいは科学技術のその話、まあ、火薬とかそういう話とか鉄をどうやって作るのかとか、あるいは、まあ、もうちょっと後になるかもしれませんけども鉄道はじゃあどうやって作ったらいいのか、日本にその必要な、うん、これからの日本に必要な知識っていうのはその海外にやっぱりあったわけなので、それを貪欲に取り入れる必要があった時代だと思います。その意味ではすごく日本人ってあの、まあ、勉強熱心だったり、取り入れたものをオリジナルの日本の風土に合うようなものにこう変えていって、自分たちの使い勝手がいいようにしていったのかな、それは今でもそうだと思いますけども、その辺のなんかこのしたたかさっていうのはその幕末の頃、あるいは明治入ってすぐの頃っていうのはすごくこうあったのかなと思います。我々の今のその現代の生き方生活というのはいろんなものが溢れていて、別に特に創意工夫をしなくてもなんとなくこう過ごせてしまうわけですね。あの、まあ、コンビニエンスストア行ったら、まあ、24時間何でも売っているとか、必要なものがあったりとか、インターネットを使って取り寄せたら家にいながらでもちゃんとデリバリーしてくれるとか、情報もスマホで検索すると何でも手に入るとか、そんなに苦労しなくてもいろんなものが手に入ってしまうんですけども、まあ、それが本当にこの一人一人の人間の成長にとってそれでいいのかという、まあ、疑問を突きつけられているのかなという気がします。明治維新、幕末維新の人たちは、まあ、電気のない時代、車も電車もない時代で歩くか船か馬に乗るかとかですし、通信手段も、まあ、手紙という形ですし、今から比べればすごく、まあ、不便かもしれませんけども、創意工夫するその熱意情熱が必要だった、だからたくましく生きてきたのかなと思います。今の我々の現代人に必要なのはそういったたくましさかもしれません。それではそろそろお時間になりました。お相手はアンティスガノでした。また来週この時間で。この番組は立ち飲みバー足音の協力でお送りしました。